こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。沈黙のウェブライティングは、松尾メキによる SEO ライティングの実用書であり、ウェブコンテンツ制作に必要な考え方を物語形式で解説する一冊である。主人公ボーン・カタキリを中心にしたドラマ仕立ての構成を通じて、検索エンジンで評価される文章とは何か、読者に読まれる記事とはどう設計されるべきかを学べる、単なる文章術の本ではなく、キーワード選定、検索意図の理解、記事構成、読みやすさ、コンテンツの品質管理までを扱う点に特徴がある。対象はウェブライター、ブログ運営者、企業のウェブ担当者、コンテンツマーケターなどで、特に SEO を意識した記事制作を基礎から学びたい読者に向いている。分厚い書籍ながら、会話やストーリーを交えることで、専門知識を段階的に理解できるよう設計されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、物語形式で SEO ライティングの判断過程を学ばせる構成。本書の大きな特徴は、 SEO ライティングの知識を箇条書きのノウハウとして並べるのではなく、課題を抱えたウェブサイトを改善していく物語の中で示す点にある。ウェブライティングでは、正しい知識を知っているだけでは不十分で、どの場面で何を優先するかという判断が重要になる。本書は登場人物の会話や指摘を通じて、文章の修正理由、構成の見直し方、読者視点の欠落が成果に及ぼす影響を具体的に理解させる。これにより、読者は単にテクニックを暗記するのではなく、問題発見から改善までの思考の流れを追体験できる。物語形式は、情報を素早く確認したい読者には遠回りに感じられることもあるが、初心者にとっては抽象的な SEO 概念を実務の場面に結びつけやすい。特に、なぜ検索順位だけでなく読者満足が重要なのかを、ストーリー上の課題として理解できる点が本書の学習効果を高めている。次に、検索意図から逆算して記事テーマと構成を決める考え方。本書が重視する中心的な考え方の一つは、キーワードを単なる検索語として扱うのではなく、その背後にある読者の疑問や目的を読み解くことである。SEO ライティングでは、検索ボリュームのある語を入れれば成果が出るわけではない。読者が何を知りたいのか、どの程度の知識を持っているのか、検索後にどのような行動を取りたいのかを想定し、その意図に沿って記事を設計する必要がある。本書はこの発想をコンテンツ作出発点として位置づけている。記事タイトル、見出し、導入文。本文の順序は書き手が言いたいことではなく、読者が理解しやすい順番から組み立てるべきだという考え方である。この点はブログ記事だけでなく、企業サイトの商品説明やサービスページにも応用できる。検索意図を満たす記事は読者の離脱を防ぎ、結果として検索エンジンからの評価にもつながりやすい。本書は SEO を機械的な対策ではなく、読者の問題解決を文章で支援する設計技術として示している。さらに、読み手の負担を下げる文章構造と情報整理の技術、本書は SEO に強い文章を、検索エンジン向けに加工された文章とは捉えていない。わしろ読者が迷わず読み進められる文章こそが評価されやすいという立場を取る。そのため、文の長さ、見出しの役割、段落の切り方、情報の順序、言葉の具体性といった読みやすさの要素が重要になる。ウェブ上の読者は紙の本を読むときよりも離脱しやすく、必要な情報が見つからない、文章が重い、主張が曖昧といった小さな負担が読む意欲を下げる。本書では、読み手の脳への負担を軽くするという観点から、情報を整理して伝える必要性が説かれる。これは単なる見た目の整形ではなく、読者が理解する順番を設計する作業である。例えば、結論を先に示し、理由や具体例を続け、必要に応じて補足する構成は、ウェブ記事に適している。検索エンジンは、読者の行動や満足度と無関係に存在するものではないため、読みやすさは、SEO の周辺要素ではなく、コンテンツ品質そのものに関わる要素として扱われている。そして、長期的に価値を持つコンテンツを作るための品質感、本書は、一時的にアクセスを集める記事よりも、長く読まれ続ける価値あるコンテンツの重要性を強調している。SEO ライティングでは、流行語や大量投稿だけに依存すると、検索環境や競合状況の変化に弱くなる。これに対して、読者の根本的な悩みに応える記事、情報が整理されていて、信頼しやすい記事、必要に応じて更新できる記事は、長期的な資産になりやすい。本書が扱うロングテール的な発想は、検索数の大きな単語だけを狙うのではなく、具体的な悩みを持つ読者に届くコンテンツを積み重ねる考え方と相性が良い。これは個人ブログだけでなく、企業のオウンドメディアにも関係する。質の高い記事は上位表示だけでなく、問い合わせ購買、信頼形成、ファン化といった目的にもつながる。したがって本書の品質感は SEO 流入獲得の技術に限定せず、読者との関係を築くコンテンツマーケティングの一部として捉えている。 ここに単なるテクニック集ではない実務的な広がりがある。最後に、ウェブライターに求められる編集体制と改善プロセス。本書は文章の書き方だけでなく、ウェブライターとして仕事を続けるために必要な姿勢にも触れている点が特徴的である。SEO ライティングは個人の感性だけで完結する創作ではなく、読者の需要、クライアントの目的、検索結果の状況、編集者からのフィードバックを踏まえて改善する実務である。そのため、調査を面倒がらないこと、論理的に構成を考えること、指摘を受けて修正できることが重要になる。本書では成果を出すライターには文章力だけでなく目的を理解し、相手が求める情報を過不足なく届ける力が必要だという現実的な視点が示される。これは初心者にとって厳しく感じられる部分でもあるが、実務に近い学びとして価値がある。ウェブ記事は公開して終わりではなく、反応を見てリライトし、より読者に合う形へ改善していくものだからである。本書はライターを単なる執筆者ではなく、調査、設計、編集、改善に関わるコンテンツ制作者として位置づけている。結論として、沈黙のウェブライティングは、SEO ライティングを初めて体系的に学びたい人、ブログやオウンドメディアで検索流入を増やしたい人、企業サイトの文章改善に関わる人に適した本である。実用的な利点は、キーワードを入れるだけの表面的な SEO から離れ、検索意図、読者理解、構成設計、読みやすさ、品質改善を一連の流れとして学べる点にある。知的な面では、ウェブ上の文章が単なる情報発信ではなく、読者の問題解決とビジネス目的を接続する設計物であることを理解できる。類書の多くが文章術、SEO 対策、コピーライティングを個別に扱うのに対し、本書は物語形式を使って実務判断の文脈ごと提示する。そのため、知識を暗記するよりも、現場でなぜその判断をするのかをつかみやすい。一方で、要点だけを短時間で確認したい読者には長く感じられる可能性がある。それでも、初心者が SEO ライティングの全体像をつかみ、実務で使える思考の型を身につける入門書として、同分野の中で独自の存在感を持つ一冊である。ご支援いただける場合は、松尾締め切り、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。